アクションその3、家以外の場所での被災。大切な人とも連絡が取れ、地震は落ち着いてきた。電車も止まって帰宅困難者になってしまったが、どうする？コマンド選択。タクシーを呼ぶ。自宅まで歩き始める。一時滞在施設に向かう。近くの一時滞在施設に向かった場合、とりあえず身を置く場所が確保できた。ポイント。地震発生から72時間以内の移動は大きな危険を伴います。すぐに帰宅しようとせず、まずは近くの一時滞在施設へ。タクシーを呼んだ場合、タクシーは来なかった。地震発生後は緊急輸送を円滑に行うため、一部の道路で交通規制が行われ、都心方面への車両通行が抑制されます。自宅まで歩き始めた場合、道が通れなかった。二次災害に巻き込まれた。地震発生直後は道路が崩れていたり、人で混雑していたりと状況がわからない上に、二次災害に巻き込まれるリスクがあるので、移動は最小限にしてください。家以外の場所での被災。72時間は帰らない選択を。救える命が救えない。災害発生時、人命救助のデッドラインは72時間と言われ、何よりも人命救助が優先されます。首都直下地震の被害想定では、都内では最大で約453万人の帰宅困難者が発生するとされ、これだけの人数が一斉に移動すると大渋滞が発生し、救助救命活動に支障をきたします。二次災害に巻き込まれる。大地震で怖いのは地震の揺れだけではありません。発災後に起きる火災や津波などの二次災害は範囲が広く、被害者も多くなります。自分の身を守るためにも、発災直後の移動は控え、二次災害に巻き込まれないように注意してください。家、職場、学校の近辺以外で被災した場合、一時滞在施設に避難し、約3日間を過ごしましょう。一時滞在施設って？帰宅困難者を原則3日間受け入れる施設のこと。施設の安全を確認した後、集会場、庁舎やオフィスビルのエントランスホール、ホテルの宴会場、学校などで開設され、可能な範囲で以下の支援が提供されます。支援物資の配布、衛生管理、情報提供。また、職場や学校で被災した場合は、原則としてその場に留まります。最低3日分の備蓄があるかなど、職場、学校の備蓄状況もチェックし、その上で自分が必要なもの、常備薬、コンタクトレンズ等を自分のロッカーに入れておきましょう。一時滞在施設の最新の開設状況は、東京都防災アプリで確認できます。ぜひ事前にダウンロードを。東京都防災アプリをダウンロードした。防災レベルが上がった。主要なエリアのマップをダウンロードしておくことで、オフラインでも閲覧ができます。